オリゴキャスト。
こんにちは、はるなです。今日は、iPad Workers で、ポッドキャスト、音声コンテンツを配信してみる、第1回目ということで、今ちょっと、その2人で喋ってたんだけど、一番最初の挨拶文みたいな。
オープニングに使うキャッチフレーズ。そこで、こんにちは、はるなですは、ちゃうよねって。知らない人に届けられるようにしたいので、先頭に、iPad を楽しくする、ポッドキャストみたいな、そういうキャッチフレーズが欲しいですよねっていう。
で、それをちょっと、相談してたんだけど、それを決めるポッドキャスト会でもいいのかなっていうことで、収録を始めました。
で、キャッチフレーズを決めるにあたって、きっと、考えておきたいのが、やっぱそもそも本質としてもいいんじゃないかと思うんだけど、iPad Workers はどんなことをしたい、そのチームというか組織というかメディアというか、まずそのチームなのか組織なのかメディアなのか何なのか。
そう、今ね、結構そのミックスしている状態で、iPad Workers という集団でもあるし、iPad Workers っていう、サブスタック上で、メディアっていうかコンテンツを配信しているその媒体名でもあるし、いろんなものを合わせ持ってるっていうのがまず一つ。
なので、まずそれがやっぱ一番やりたいことは、はるなさんが一番やりたいことは何なのかっていうのをまず考えると良いんじゃないかと思うんですけど。
そこは多分前からずっと一緒で、iPad を使う人がもっと増えたらいいなとか、iPad を使いこなしたいって思ってる人のヒントになるようなことを、伝えていきたいみたいな。
手段としてその情報発信があったり、サークル的な概念があって、セミナーみたいなものをやったりっていうのはあるけど、目的を言うなら iPad を、なんて言ったっけ
?iPad を、楽しく使えるようにしたいみたいな。自分だけじゃなくて、周りの人にもその iPad の良さ知ってもらいたいみたいな。ある意味布教活動的なものも大きいのかなっていう。
エヴァンジェリストみたいな、そういう伝道師みたいなものに春菜がなろうとしている。そういう活動としてやっていることがニュースレターだったり、サークルだったり、これもこのポッドキャストだったり。っていうと、やっぱ今のが、オープニングのトークでいいんだと思うんだけど。
なんて言ってた？
で、iPad を使って iPad をもっと使える人が増えるようになることが目的なわけでしょ。
そう。
それを2秒で終わるフレーズに圧縮すれば。
そういうのゴリゴさん得意やん。
得意か、その iPad をみんなで楽しくは違うでしょ。
みんなで楽しくはちょっとニュアンスが違ってくる。で、iPad を活用したいみたいなのが一番多分近い。
けど、活用をしたいだと動詞すぎてあんまりだよね。
そう。iPad を使うとこんなに生活が豊かになるぞみたいなのをみんなにも知ってもらいたいみたいな。
iPad の楽しさを伝えるポッドキャスト。
そういう感じかな。
今のでいいんじゃない？
そうだね。iPad の楽しさを伝えるポッドキャスト。
iPad Workers?
かな？
とりあえずそんで、なんて言うんだろう。伝わりたいものは伝わるんじゃない？オープニングのキャッチフレーズとしては。
じゃあ次回からは、オープニングのキャッチフレーズをつけて、配信しようかな。ということで今日の第1回目は、先週ニュースレターの、メルマガで送った内容と同じにはなるんだけど、ゴールデンウィーク期間、お休みの期間に iPad をどういう風に使ってたかっていう話をちょっとしてみようと思います。
仕事で使うんじゃない iPad の使い方みたいなタイトルにしていたよね。
後藤家では、ゴールデンウィーク期間中、旅行とか行っても、今年とかはちょっと、去年、今年は例外だけど、だいたいさ、みんな長期休暇で、 旅行に出かけたりとかする人が多くって、まあ、海外旅行にしろ、国内旅行にしろ、どこ行ってもまあ混んでる可能性が高いから、それなら、まあお家で、なんか家のことをした方が効率が良くないかっていう話で、数年前からゴールデンウィーク期間は家プロジェクトを進める、まあ、期間にしている。
まあ、家の片付けだったり、ちょっとした DIY だったり、大掃除みたいなこともしているし、まあ整理整頓、物を捨てたり売ったり、あとまあ夏に向けての衣替え的なことも、まあだから1年分の全部のことをその時期にずっとやろうとしているんだよね、毎年。
ちょうど気候的にも、まあクーラーをつけなくてもギリギリ耐えれて、野外作業も頑張ればできるし、っていうまあギリギリの期間がだいたい5月の頭ぐらい。
まあだからゴールデンウィークはやっぱお出かけに一番いい時期だっていうことでもあるんだけどね。
で、うちではそうやって片付けをしたりとか、まあメインが片付けかな。で、プラスアルファこういうことをやってみたいみたいなのを一個まあ取り入れてるような感じ。
まあ毎年必ずしもなんか取り入れてるわけではないんだけど、例年どう頑張っても一年過ごしていると、こうぐちゃぐちゃになっている場所が増えてくるので、そいつらをまあ総ざらえして捨てるもんを捨てて、捨てるもんを捨てるが俺の中で一番の目的なんだけどっていうのをやっていますね。
だからゴールデンウィーク期間中はまあ子供が休みでずっと家にいるっていうのもあって、基本的にずーっと、仕事はしない。
毎年全然しないしできないしそのつもりじゃない。
でまあそのつもりで5日間プラス1日ぐらい休みの期間を使って今年はその玄関のプチリフォームみたいなことをちょっとやってみたいなと思ったので実際にやってみたりとか、あとはお部屋のその引っ越し家庭内での部屋引っ越しっていうのを実行したり、これはまあ毎年定期的にやってるものではあるんだけど。
半年おきかな？やってるのはそれは。
で、そうやって、まあ綺麗にしたりとか、入れ替えたりとか、で、そういう中でも、その iPad っていうのは結構使っていて、例えば、まあ玄関のそのプチリフォームの場合、こんな風にしたいみたいなのをイメージする。まあ、壁の色を変えて壁紙、柄のついた壁紙を貼ってってしたんだけど、どの色とどの柄を組み合わせるかみたいなのを決めるだったりだとか、そういう時に iPad で、まあ、写真を撮影して、それに Photoshop、iPad 版の Photoshop でこう合成するみたいな。
あれをさ、普通にさ、あれって簡単なの？
まあ簡単。
まあ春菜さんだから簡単なのか一般的に簡単なのかわかんないんだけど、そのよく春菜がやっているその家の写真を撮ってそこに実際に物を置いてみるとか、まあ今だと AR とかでも近いことはできるんだけどさ、その辺がはそのオフの使い方というか、まあ不動産にも絡むかもだけど、すごい良いよね、確かに。
まあね、そのオフの時の使い方ってっていうか、みたいな感じではあるんだけど、まあ分類的にさ、それを仕事にするわけではないから、家のこの家庭のなんかやることの中で iPad を活用してるっていう、まあ場面。
で、実際にその春菜さんがテキストでも書いていたんだけど、俺とか息子がなんかね、ここをこういう色にしてこういう壁紙を貼りたいんだけどって見せてきてくれてもですね、まあ、いいんじゃないって俺想像できてないからそういう風にしか言えないっていう。
もともと芸術系の、まあ、学校に通ってるとか属性的にもちっちゃい頃からその絵を描くとか作るとかが好きだから、多分その頭の構造的に別々に与えられた情報を、まあ、頭の中でフォトショップしてるっていうのが近いイメージなのかな、できる、まあ頭の作りになってる。まあこれ訓練でできると思うんだけど。ま
あ作りっていうか、だからそういうことができる能力があるんだよね。
だから別々に、例えば壁紙の色を紺色にして、柄はこう、植物のいっぱい入った柄にしてみたいな。そういうのでも、 まあなんとなくポワワーンってこう頭の中でイメージができる。
うん、ポワワーンが想像つかんないけどそうなんですね。
でもそれがやっぱ一般の人というか、まあそういう訓練を積んでない人からするとなかなか見せられてもわかんない。柄と色を見せられてもそれが組み合わせられないとか、今、まあ、目の前に見えているものに当て込められない、当てはめられないみたいなところが多いのを、 iPad を使えば実際のそのさ写真に直接色を塗ったりだとか、こう画像写真を貼り付けて柄の部分を貼り付けることとかもめっちゃ簡単にできるようになった。
まあ、もちろんこれも別にパソコンで同じことはできるんだけど簡単なんだよね。本気でやるわけでもないから余計簡単な方がいいんだよね。
で、やっぱ機動力がすごいっていうのかな。まあ、iPad 1台、まあ、プラス Apple Pencil って話にはなるんだけど、それだけ持って玄関まで行ってカメラパシャって撮って。
加工何分ぐらいでできるの？
加工春菜の場合だけど、ほんと5分10分。
まあそんくらいはかかるのか、一応。でも5分10分あれば、なんかこんな感じにしたいんだけどっていう、そのプレゼン資料だよね。
まあその5分10分もどれにしようかなって選びつつ、だから壁の色を青にしたりピンクにしたり緑にしたりとか変えながら、あ、これいいかもしれないっていうのを探す時間も含め5分10分。
まあだからやっぱり春菜も訓練をしているとはいえ、それってやっぱ視覚的に見ることができた方が分かりやすいんだよね、自分としても。もちろん
で実際こんな感じに仕上げようと思う、こういう組み合わせでやろうと思うっていうのを作って、でペンキとか壁紙をまあネットで全部注文して、で半日っていうかもう本当数時間、
養生貼るのに30分、塗るのは1時間以上はかかる？
まあ、1、2時間？
午前中の3、4時間とかあれば終わるぐらいかな、作業量としては。
で、実際に仕上がった完成図見ても、その iPad で作ったイメージ画像とほぼほぼ同じぐらいになった。
まあ俺両方見せられても、どっちがうちの玄関かわからんって思う。バーチャルなんか、どっちがバーチャルでどっちが現実かわからんっていう。
遠目に見たらほとんど違いわかんないぐらいにはできたかなっていう感じで、まあとっても満足していて。
しかも1万円ちょいぐらいだったっけ、総費用。
1万5千円ぐらい。その道具とかも全部 Amazon で揃えたりとかして、いるので、それ全部含めて1万5千円はかかってないぐらい。
まあそんくらいでできる。あれを多分リフォーム業者に依頼したら 4、5万ぐらいかかる、もっとかかるんじゃないかなっていうイメージだよね。を、まあ半日の趣味も兼ねての半日で終わる出来事で 1.5 万円なら、その古い家でも満足度を高めることができるというのはあるかもしれない。
まあそんな感じで iPad を使ってまあ完成イメージを作るみたいなのをやったり、あとはライダースキャナーを使って部屋の中をまあ 3D スキャンっていうの、部屋のレイアウトっていうか、ここに机があるとか椅子があるとかを、今のそのライダースキャナー、2020年モデルの iPad Pro だったり、iPhone 12シリーズに入っているそのスキャナーを使うと、めちゃくちゃ早く正確にその 3D スキャンっていうのができるようになってる。
あれはね、見せられてね、すげーって思った。まあ多分 iPad じゃなくてもそのライダー付きの iPhone 12 Pro でできると思うんだけど、同じことは。
で、今までもちろんそのライダースキャナーを使えばそういう計測とかがすごい正確にできるとか、3D スキャンができるっていうのは知ってたんだけど、まあやっぱその実用的なアプリがあんまり存在していないっていうこともあって、なかなかその使いどころが難しかったんだけど、今回その部屋をお引越しするにあたって、まあ、前回こっちの部屋でどういうまあレイアウトをしてたかなってちょっとふと思って、過去にその部屋の写真とか撮ったのを見返してたりしたんだけど、 やっぱさ、カメラの写真で撮れるものって、
まあ、一方向からの切り取った都合のいい場所しか見えないよね。
で、複数枚の写真を組み合わせれば、一部屋分のそのレイアウト、どうやって置いてたかとか、そういうのも、まあ見えてきたりはするんだけど、それもさ、結局その合成技術じゃないけど、自分の頭の中でこうイメージ、ポワワワンやらなあかんやん。
っていうのがライダーだったら、いらない。
そう、ライダースキャナーで部屋をスキャンしておけば、部屋の様子というのが、まあ、その 3D 立体みたいなモデリングの状態でデータが保存できるので、自分でさ、こう、ぐりぐり動かして、いろんな方向から見ることができるデータとして保存しておける。
現実にはありえないさ、屋根から見たみたいな視点が、から見れるとか、あれ面白いよね。
部屋の真上から見下ろした風景みたいなのも、その、見えるっていうか作れるんだよね。あれがすごい面白いなと思って。で、今度からそういう部屋を動かしたりとか、配置を変えたりしたら、その都度なんか保存して残しといたら、なんか面白くなるんじゃないかと思って、まあ、直接これが役に立ったっていうような話では今ないんだけど、まあ、やってみようかなって思ったっていう。
まあ普通にさ、今も、仕事部屋だけだけど、他の部屋とかもこういうレイアウトっていうのを残しておけば、写真とは違う思い出の残し方みたいなことはできるよね。あ、ここにそういえばこんなん置いてた気がするとか、ここはこんなんだったねっていうのは、結構、まあ年月が経てば経つほど価値は上がるような気はする。
で、今はまだ、その 3D データの再生方法っていうのが、平面的なその iPad の画面だったり iPhone の画面だったりでこうぐるぐる、まあ、見る角度を変えるぐらいの話なんだけど、まあ、そのうち VR でそのゴーグルを使えばさ仮想的にその部屋に入れる
だろうね、確かに、
ようになるんじゃないかなっていうのもあって、まあ、そういう意味でちょっと残しといたら面白そうかもって思ってやってみてる。
実際あの 3D の写真が撮れるのは実用云々は置いといてちょっと手軽に未来感を味わえるものだなって思ってよ、あれは。
で、昔はそういう、まあ、疑似的に 3D スキャンをするものとかもあったんだけど、やっぱね、精度が低くってどうしても反対から見るとなんかぐちゃってなってるとか変な方向になんか伸びてるとかあったんだけど、今その多分ライダースキャナーの性能がすごい高くってめちゃくちゃ速くて正確にその 3D のデータが作成できる、
まあ、解像度とかはまだその写真などと比べたら全く及ばないんだけどっていうやつだよね。それでもこのスピードでこれだけの立体感が出せるなら楽しいわっていう、
まあ、撮影の仕方、スキャンの仕方っていうのが iPhone だったり iPad だったりを持っていろんなところをこうカメラを向ける
動画で全体を映すみたいなイメージだよね。屋根からその床から壁から。
で、使ってたアプリはスキャンできてないところがなんか赤の斜線みたいな色がつくので、その部分を重点的にこういろんな角度から真正面からだけじゃなくってちょっと右からとか下から上から下からみたいな角度を変えてスキャンすることで、そのデータが足りない部分を、まあ、視覚的に教えてくれる。ここ今データが足りないからもっといろんな角度から撮影して、みたいなイメージで。そういうのを見ながら、ぐるぐるこう部屋の中を持って歩くみたいなイメージ。
そうか、俺はやってないから知らないんだけど、それは楽で便利で良いね。
まあまあまあ iPad 熱くなるけどね。
まあ現状の iPad のやっぱ結構限界の能力は使っているわけね。
でもそのライダースキャナーってどういうのに使うんだろうとか使ったことないかもしれない、まあ、もちろん使ったことないと思ってても写真撮影の時に勝手に使われてたりとか、暗い環境で写真を撮る時にそのライダースキャナーを使って
ピント合わせようだっけ、
被写体との距離どれぐらいあるかなとか測って綺麗に写真が写るようにしてくれたりとかはしてくれてるから、まあそういう意味で使ってないとは言いつつ、 どこかではその技術は使ってるかもしれない。
けど、そのアプリを使うと、その分かりやすく、あ、ライダーって面白いねっていうのが分かる。
まあそんな感じで、まあこれも、まあ遊び、仕事のような遊びのようなって、まあ半分半分、春菜の場合はちょっと混ざってる部分があるんだけど、まあ一応そのゴールデンウィーク中、お休み期間に仕事じゃない部分で iPad を使ってた部分
で、まあこの辺でおしまいかなと思うんですが、エンディングみたいなのはどうやって喋るか決めてた。
エンディング決めてないね。
なんかあのコメントなどよろしくお願いしますっていうやつと、
ということでっていうやつやんな。
ゴリゴキャストではそうやってやっているやつ。
ということで、iPad Workers のポッドキャストではこんな感じで iPad の話をしていこうと思います。
これはゴリゴキャストで配信されるやつ。
まあ、最初はね iPad Workers でもう流そうと思ったんだけど、なんか iPad Workers しか知らない人がさ、第1話としてこれを聞いたらどうなんだって、ちょっと収録してからも
後から思った
り、喋った後から思って、まあ、これはゴリゴキャストの方かなっていう、まだ
なので iPad Workers のその概要欄にリンクを貼っておくので、そこからですね、なんかサブスタックの罠でポッドキャストを登録するためにはサブスクライブしないといけないメールを、でそうするとなんかポッドキャストの再生ボタンの横にここからポッドキャストアプリに登録するみたいなリンクが出てくるようになります。なのでApple のポッドキャストカテゴリーの登録とかはね、ちょっと時間がかかると思うので、ついでにもし見てない人がいたら iPad Workers のニュースレターというやつも登録してみてください。
よろしくお願いします。